精霊の賜物話池宮城義弘
今朝皆様と共にもう一度ですね、精霊の賜物ということで、ご一緒に考えてみたいと思います。実はこのテーマはもう何度も繰り返してですね、私個人でもだいぶこう何度か説教のテーマとして挙げたと思うんですけれども、ある引用文を読みまして、あ、これはたびたびやっていかないといけない。いや、たびたびどころか、本当にこのテーマは大きなテーマでですね、私たちが本当にまだまだ理解していない分野だなと思ってですね、学んでいかなければならないと思いました。その引用文をちょっと読んでみたいと思いますが、セレクテッドメッセージにこのように書かれてありました。偉大な教師キリストは限りなく多くの種類の主題を持っておられましたが、最も多く語られたのは聖霊の賜物についてでした。聖霊の賜物についてですね、最も多く語られた。イエス様がですね、それを語られたっていうんです。これ僕は初めて読んだのかもしれないんですが、これ今回また気がついてですね、イエス様は様々なテーマで話されたはずなんですが、その中で一番語ってたのは聖霊の賜物のことだったっていうんですね。であれば、私たちもやっぱりこれを学ばないといけないと。学んでるようではあるんですが、なかなか理解していない。自分のものになっていないっていうところで、またもう一度ですね、皆さんと考えてみたいなと思いました。続きですけれども、この賜物によって、彼は何という素晴らしいことを教会のために予言されたことでしょう。イエス様はですね、この霊の賜物によってですね、教会のために予言を与えたわけですね。それなのに、今一番考えられていない問題は何でしょうか。聖霊ですよね。聖霊の賜物です。どんな約束が一番成就されていないでしょうか。聖霊について、また、たまにしか語られません。いつも後回しになってしまいます。確かにそうかもしれない。聖霊という、この、聖霊が人類にとってですね、どんなに素晴らしい役割を果たしてくださるのかということを、我々が十分理解していないためにですね、聖霊のことを学ぶこと、研究し、そしてそれを受け入れる、自分のものにするということがいつも後回しになっているというんですね。しかし、イエス様はこのテーマを一番扱われたということは、大切なことだということですよね。それをいつも後回しにしている教会がある。第一コリントの2章14節。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそのことを理解することができない。これを、この聖書何度も読んでいるんですけれども、これは生まれながらの人というので、クリスチャンじゃない人なのかなと、簡単に思ってました。しかし、これはクリスチャンにも当てはまります。クリスチャンでもですね、すべてを理解してるわけじゃない。生まれながらの心が自分たちの中にはまだまだあってですね、その、私たちの心の中に、どれだけの割合を占めているかわかりませんが、生まれながらの心が我々の心の中にも、つまりクリスチャンの、私たちの教会員の、私の心の中にまだあるということですね。ということは、その部分は全く聖霊のことを理解しないんです。彼にとっては愚かなものであり、御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができないと書いてあるんですね。その例の賜物のこと、私も、十分理解してないし、学んだことの、それを学んだ経験のある、あるいは学んできている人たちの、教えを私自身が問いたいぐらいです。しかし、 またもう一度皆さんとですね、そのことを考えてみましょう。予言の賜物、これも聖霊の賜物の一つですね。先ほどもなんか教科の時間の時に、教会とは何かという話の中でですね、予言の賜物のことが出てきましたね。イエスの証について語ってました。それも予言の、あ、ごめんなさい、聖霊の御霊の賜物のその一つです。予言の御霊。人類が創造されて、エデンで、ごめんなさい、エデンの園で生活していた時ですね。アダムとエバは、顔と顔と合わせて神様と交わることができていましたよね。彼らは完全でした。聖霊に満たされていたんです。だから霊のことを理解することができた。そういう存在でしたよね。しかし、人間が罪を犯して、同時にそこに死が入ってきたときに、その結果として驚くべき神の栄光を直接見ることができなくなってしまいました。神の前に立って生きていることができなくなってしまったんですね。人類が堕落した結果、人は神と直接語ることができなくなってしまいました。それでもですね、慈悲深い神様は、人間との交わりを維持してくださったんですね。どのようにしてでしょうか。それは、聖天使の奉仕を通して、天使がですね、人間のもとに来て、そして、悪の勢力から彼らを守りですね、また、神の御心にかなう生活が送れるように道を示したっていうんですね。直接神様と交わることはできなくなったんですが、そうやって神様は人と交わられたというんです。さらにまた、聖霊を通して神様は心の中に働きかけた。どれほど罪深くても、無知なものでも、正しい行為や、それから永遠の命に至る道をですね、見出すことができるように、心の中に働きかけたっていうんですね。また神様はですね、神の選ばれた人、人間という器を通して交わったとも書いてあります。すなわち選ばれた器に対して幻や夢を与えてですね、神様の御旨を示したんですね、明らかにしたんですね。この御心を伝える使者である、まあ、預言者と言われる彼らはですね、ある時には神に属する聖人と言われ、あるいは預言者と呼ばれ、ある時にはですね、神の人とも呼ばれていたと思いますね。まずこういった人たちは特に神様によって性別されていました。彼らは人類にですね、天からの真理を伝える役目を与えられていたんですね。民数記12章6節、彼らに言われた。あなた方は今、私の言葉を聞きなさい。あなた方のうちに、もし預言者があるならば、主なる私は幻を持って、これに私を知らせ、また夢を持って、これと語るであろう。このようにおっしゃったんですね、神様。なぜそうなったのか。また戻りますけれども、人が罪を犯して、神様と直接交わることができなくなったので、天使を通し、聖霊を通し、あるいは神様が選んだ人間の器を通して、預言者というですね、器を通して交わる方法をですね、神様は私たちに与えてくださったんですね。この預言者なんですが、預言者たちはその生存していた時代において、彼らの使命を伝えました。同時に彼らは、将来の、さっきも出てましたよね。教会とは何かと言って、教会の時間で話しているときに、預言者はただ自分たちの時代だけのことを語ってたわけじゃない。自分たちが経験することのない未来のことまでですね、神様に教えられたんですね。啓示された。ですから、将来の教会に対して霊的な真理を示し、訓戒や警告を与えてきたんですね。おそらく先ほども出てたと思います。第一ペテロの1の10。この救いについては、 あなた方に対する恵みのことを預言した預言者たちも尋ね求め、かつつぶさに調べた。それらについて調べたのは、自分たちのためではなくて、あなた方のための奉仕であることを示された。自分たちの時代に関係ないことっていうのは本当は関係ないじゃないですか。生きていないよ。もう生きていない時代のことなんですから、関わりがないんですが、預言者というのは自分たちの時代のことだけじゃなくて、将来の教会のためにですね、預言したんですね。そして彼らは、先ほどもありました、この預言者というのは、ただ自分が感じたことを書くだけじゃなくして、それが本当に霊的なものであるか、聖書をあちらこちらを見てですね、自分が与えられたものが他の預言者たちと食い違っていないのか、すでに与えられた霊感と違わないかということも見ながらですね、それを確信を持って書いていったわけですよね。しかも自分のためじゃなくして、将来の教会のためにと書いてあります。家長時代においてもですね、預言者が与えられ、そしてそういう指導者が与えられていました。預言の賜物は何もですね、一時代に限ったものではないんですね。聖書の記録に照らしても、すでに早くからその啓示がですね、啓示を見ることができます。例えば、ユダ一章の14節に、アダムから7代目にあたるエノクも彼らについて預言していった。見よ、主は無数の生徒たちを率いてこられた。それはすべてのものに裁きを行うためであり、また不信心なものが信仰を無視して犯したすべての不信心な仕業と、さらに不信心な罪人が主に背いて語ったすべての暴言と責めるためである。このエノクの時代に、この最終的な最後の裁きにというこの事柄というのは全く関係がなかったですね。時代的にもう随分離れています。しかし、もうすでにエノクはですね、7代目、アダムから7代目にあたるエノクは、そのことを予言しているんですね。また神様はですね、幻を通してアブラハム、あるいはイサク、ヤコブに現れて、彼らの子孫が祝福を受けることや、また、そして神様は彼らと契約を結んでですね、彼らを大いに祝福することを予言を持ってですね、示されていたんですね。さらにこのアブラハム、イサク、ヤコブ、彼らはですね、エノクと同じようにまだまだ最後の勝利した教会が現れるのには時間があるんですが、それでも将来天の都というところまで彼らはですね、見てるんです。ヘブル書を見てみましょう。10章の8節。信仰によってアブラハムは他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に幕屋に住んだ。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論み、また建てたのは神である。この揺るがぬ土台という、土台の上に建てられた都、これは天の都です。神の民が最終的にですね、神の民が出来上がって、その民が住む都です。神のおられる場所です。これをですね、もうすでにアブラハムは、イサクもヤコブも見せられていたわけです。そしてそれを伝えたんですね。またエジプトの奴隷であったイスラエルの民を導き出した有名なモーセですね。モーセは偉大な預言者でしたけれども、彼もこのような言葉が与えられていました。申命記18-15、あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞のうちから、私のような一人の預言者をあなたのために起こされるであろう。あなた方は彼に聞き従わなければならない。これは、ここで言っている、この預言者というのはイエス・キリストのことですけれども、そのことをですね、イエス様がお生まれになるずっと前に、モーセはすでにこれを聞いて人々に伝えていたわけですね。さらにこの、その他にもですね、モーセは多くの啓示を受けました。そして、神の栄光がすでに彼に現れたわけでは、すべてがですね、彼の前にこう、神の栄光が表されたわけではないんですけれども、それでも聖書には、モーセは主が顔と顔と 合わせて知られたものであると、そこまでですね、記されているんですね。それからまたイスラエルがですね、イスラエルの民がカナンに定着した後も、彼らは周囲の偶像を拝む人々に、影響されてですね、真の神から離れて太陽や月や星、それだけではなくして金や銀、あるいは木や石などでですね、作られた像をですね、拝んでしまって、廃墟していくんですよね。その時にもですね、多くの預言者が使わされました。まあ、せっかくですね、彼らを幸福にするために与えられた戒めをですね、犯すようになってしまったイスラエルの民。しかし、こうした全般的な廃墟の中にあっても、依然として神は忠実で、心が動かされない者たちがですね、そこにいることをお認めになったんです。さっき面白いことを誰かが言ってました。というか、興味深いこと。この世界には2種類の人しかいないっていう話でしたね。その通りで、この時代もですね、イスラエルはいつの間にか周りの国々に影響されて廃墟していくんですけども、そのイスラエルの民の中に2種類いたんです。影響を受けて、堕落していって、神様から離れていった人たちと、そういう環境にありながらも神様に忠実であった人たちという2種類の人たちでした。そして神様はその忠実な人たちの中から預言者を起こしてですね、民に向かって悔い改めを促し、悪しき道から離れるように勧告をなされたんですね。もし悪に執着するならば必ず呪いを受けるということを警告したのであります。まあ、イスラエルの預言者の中で、まあ、有名どころと言いましょうか。主な方々を挙げるとすれば、サムエル、エリア、エリシャ、それから、イザヤ、エレミア、エゼキエル、そして、ダニエルなどがありますよね。彼らは民に向かって、その悪しき道から離れるように、厳しく警告し、彼らが警告に従うならば、彼らは神に、憐れみを施して、祝福を与えてその罪を癒されるということを強調したと言われています。もし神様の指示に従うならば、あなた方は幸福を得ますと。祝福と呪いがあなた方のうちに置かれていますって。どちらかを選びなさいと言ってきたわけです。そして、こうした預言者たちの語ったことにはですね、特に今日の私たちが生存する時代に当てはまるもの、そういう預言があります。イザヤもですね、終わりの日に起こることを示されたと書かれています。イザヤ書にも。ダニエル書にもですね、終わりの時に関する事件について記されています。さて、いよいよメシアが出現する時代に入ってくると、その道を準備するために使命を持った預言者がですね、存在していたことを、まあ、聖書の中で見つけることができます。バプテスマのヨハネの父であるザカリアに関して、ルカによる福音書ではこう言っています。父ザカリアは聖霊に満たされ預言していった。そしてシメオもイエス様のことをですね、異邦人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光でありますと、そのようにですね、予言しました。またイスラエルの民に向かって、世の罪を取り除く神の子羊といった人は誰でしょうかね。ちょこっと聞こえましたが、バプテスマのヨハネですよね。その、世の罪を取り除く神の子羊の到来を宣言したのがバプテスマのヨハネでした。彼は神に選ばれた器で、そして実に大いなるですね、偉大な預言者であったと。彼の後にも先にもですね、彼のような預言者はいなかったとも言われていますね。そして私たちが特に、印象に深い と思われるのが使徒時代の賜物、霊の賜物です。使徒の時代にはですね、のこの使徒時代においては弟子たちの時代にはですね、クリスチャン時代の開始、ユダヤ教から、そしてイエス・キリストがメシアであるということを信じた人たちがクリスチャンというふうにこう、言われるようになりますけれども、そのクリスチャン時代の開始にあたって明らかな聖霊効果がありました。これは皆様のよくご存知の通りです。種々の聖霊の賜物の啓示があったのであります。使徒パウロはですね、教会に与えられる聖霊の賜物は特定の時に限られたものではないと言っています。そしてエレン・G・ホワイトもですね、観覧から栄光へでこのように言っています。人が聖霊の支配に身を委ねるとき、神はこのように大いなる働きをなさることができるのである。聖霊の約束は一時代や一民族に限られたものではない。キリストは御霊の聖なる感化は、世の終わりに至るまでキリストに従う者の上にあると宣言なさった。時々ですね、私たちあまりにも教会の中でそういう聖霊のこの賜物というものを感じないために、ある特定の人たちとかある特定の時期にしかこういうものを与えられないんじゃないかと思ってしまうんですよね。私もそういうところがあったような気がします。あるように思います。しかしここで言われているのは、一民族に限られたものでもないし、一時代に限られたものでもないし、キリストに従う者の上にあると宣言されているんですね。これはすごいことじゃないですか。我々このことをおそらく理解してないんです。あのペンテコステの、あの時に豊かに雨が降り注いで力を受けた。これみんな知ってます。信じてます。けども、その同じ聖霊を我々にも与えられるということを果たして信じているんでしょうか。そこが問題なのではないかと思うんですね。さて、この聖霊の賜物が与えられる目的っていうのは何なんでしょうか。ちょっと考えてみたいと思いますが、エペソ4章からちょっと見てみましょう。ここに目的が書かれています。まずは11節から、4章11節から。そして彼は、ある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。次からがそうなんですが、それは、生徒たちを整えて、奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべての者が神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためであると書かれているんですね。私たちの教会、この私たちの教会、信徒たち、まあ、ここでは生徒たちと書かれていますけど、信徒たち、奉仕のために整えられているんでしょうか。奉仕ができるようになっているでしょうか。私たちの教会、キリストの体を立てさせ、これはキリストを頭とした教会のことですよね。これを立てていかなきゃいけない。これはただの教会じゃないですよ。キリストが頭ですから、すべての中心はキリストです。牧師でも長老でも何でもない、人ではない、イエス・キリストです。そして、私たちすべての者が、神の御子を信じる信仰。それから、その一致ですね。神の御子を信じる信仰の一致。そして、彼を知る知識の一致に到達し、と書いてあるんですが、我々はまだまだ神様のこと知らないですね。不十分だと思います。一致どころか、なんか揉め事ばっかりのような気もするんですね。6、全く人となり、なってますでしょうか。さらに、ついにはとか、ついに最終的なものなんでしょうけれども、キリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。これは非常に大きな高い目標ですよね。今の教会のありさまを見たら、おそらくこれ一つも 成し遂げられてないんだと思います。残念ながら。もう一つの引用文はこういうことが書かれています。観難から栄光へですが、聖霊は人々に罪を認めさせ、義の標準を心に示してから、この世のものに対する愛着を取り除き、魂を聖なる事物への願望で満たす。面白いですね。まず聖霊はですね、罪を人々に認めさせるって、その働きをするって。聖霊の賜物って言って、なんか都合よくですね、癒しができるようになりたいとか、威厳が語れるようになりたいとか、人々の前でうまく説教ができるようになりたいとか、ね。そういうふうなことじゃなくて、聖霊が一番最初にすることは、その人に罪を認めさせることらしいです。そして、義の標準を心に示して、我々は罪人ですから、義の標準がどんなに高いかまだ十分に理解してないですよね。それを示してくれるって、聖霊は。そしたら、この世のものに対する愛着ありますよね、皆さん。ないですか？まだまだ自分弱さがあって、この世のものの愛着っていうのがたくさんあります。義の標準によってそれが、あ、おかしいな、まずいなと思うことができたらですね、その世のものに対する愛着を取り除いてくださるって、そう願えば。そして、魂を聖なる事物への願望で満たす。今まで、世のものに目が向いていたものが、そうではなくして、方向転換して、神様のものを見るようになっていくって、これが聖霊の働きだって言うんですよ。おそらくこれが、新しく生まれ変わるということだと思うんですね。イエス様が言ってたのは、このことです。新しく生まれ変わらなければ、我々はそういうことで、クリスチャンになったと思いますが、まだ不十分なんだと思います。父祖の時代には聖霊の感化はしばしば著しく表されたが、決して満ち溢れるほどではなかった。今救い主の御言葉に従って、弟子たちはこの賜物を懇願し、天においてはキリストがその取りなしをしておられた。主はその民に御霊を注ぐことができるように、御霊の賜物をお求めになったのである。弟子たちはですね、自分たちにそれが足りないことに気づかされて、イエス様の十字架の時にみんな逃げてチリチリになってですね、逃げてしまったわけですよね。3年半も一緒にイエス様と暮らしていたのに、そのメシアを捨てて逃げていってしまった。何も理解していなかった。それを悔い改めて、自分たちにはそういう力も何もないということが分かった時に、どうしても聖霊の助けが必要だということにですね、気がついて祈っていたわけです。懇願したと書いてある。この賜物を。そしたら、その時イエス様はどうしていたか。もうすでに天にお帰りになってますよね。復活されて天にお戻りになっていました。その時イエス様は天で取りなしを始められて、弟子たちにですね、聖霊が注がれるように、父なる神様に、取りなしたっていうわけです。そしてその結果が、ペンテコストの聖霊降下だったわけですよね。ではここからちょっとですね、聖霊を受けるための条件についてちょっと見てみたいと思います。やっぱ聖霊を受けるためにも条件があるみたいです。聖霊は隣人に与えるために命のパンを求めている人々みんなに望む。面白い表現ですね。霊の賜物、あれこういうことが、こういうふうになりたいです。ああいうふうになりたいです。こういう感化力を与えてくださいとか、そういうふうに祈りがちですが、そうじゃないって。人々に与えるために求めるんだそうです。自分のためじゃない。そしてそういうことを求める人には、誰か特定の人にって書いてあります。みんなにって書いてあります。みんなに。これ信じないといけないですね。誰か特別にタラントがある人が、そういう聖霊によって感化されて、働き人になるんだと。もし思っていたら違うということです。 みんななれるということです。いくつか見ていきましょう。弟子たちは自分たちのために祝福を求めなかった。彼らには魂の重荷がかかっていた。福音は地の果てまで伝えられるはずであった。そして彼らはキリストが約束しておられた力を授けられるようにと求めた。それから聖霊が注がれて、多くの人々が一日に改心したのである。千人でしたっけ？一日に千人でしたかね？の人が改心したということが書かれてますよね。ここも強調しているのは、自分のために祝福を求めなかった。魂の重荷、つまり、滅びゆくであろう。今は全然神様を受け入れていない、そういった人たちの魂の獲得のために、彼らは、約束の聖霊をですね、その力をですね、授けられるように求めたんです。そしたら、聖霊が注がれた。そして多くの人が改心したんですね。我々が心をキリストに結合させ、我々の生活を主の御業に調和させるとき、ペンテコステの日に弟子たちの上に降下した聖霊が我々の上にも降下する。この、我々の、なんて言いますかね、この神の霊と私自身の思いっていうのがありますよね。まあ、ある時にはこれを自我と言うと思いますが、私自身の思い、自我、これをですね、示された神の標準に合わせていくという作業をしないといけないっていうんです。我々がやりたいことをやっていてはですね、やりたいことが正しいことの場合もありますけどもね、ありますが、ほとんどの場合人間の性質として逆に向いてるんですよね。その、標準が示されてこうするべきだということがだんだん分かってきたときに、自分の気持ちをそこに合わせていく、その標準に合わせるようにする努力が必要だということです。生活を主の御業に調和させるということ、この努力が必要だということです。力はないですよ。でもそうするんだと決意してですね、それに一歩足を踏み出していくときに、神様が助けられるっていうんですね。これをしたときに、弟子たちに聖霊が下ったって。まあ、その他にもたくさん引用文あったんですが、時間がないですので、ちょっとこれをざっと取りまとめてですね、7つに、まとめてみました。こんなことが書いてありました。まあ、先ほど出てきましたが、隣人に与えるために求めるということですね、まず。そして、心をキリストに結合させる。生活を主の御業に調和させる。まあ、ここまでは先ほど引用文読みました。後にもいろいろあったんですが、それをまとめると4番。聖霊の賜物に植え乾く。私たちどうですか？聖霊効果、御霊をですね、いただくということに植え乾いてるんでしょうか？もうカラカラになったスポンジを水の中に入れると、うわっと吸い込んでですね、水が充満しますよね。おそらくそういうことだと思うんですが、そのようになってるかっていうんです。求めているかっていうことでもいいでしょうかね。5番、聖霊について語り、祈り、説教することをしてますかっていうんです。ちょっとそれに刺激されて今日お話ししてますが、聖霊について語ることがあまりにもなさすぎる。そして、その聖霊の力を信じて祈ること、それを求めること、少なすぎる。講談から聖霊の賜物を語ることが少なすぎると、まあ、僕はそのように受け取ったんですけれども。6番、不和を取り除く。教会の中でですね、いろんなことがあると思います。まあ、これは人間の弱さだったり、また自分自身が理解できないことがあるためにですね、いろんな衝突があるかもしれません。まあ、これを私たちは覗いていかないといけない。そして、7番目。失われた者の魂のために自分を神に捧げる。弟子たちはですね、そう、彼らの目標は、というか注目していたのは、自分自身が救われるとかそういう話ではなかったんです。 他の魂、もう失われていくだろう魂をどうにかしてキリストとつなげたい。この思いだったっていうんですね。だから我々が、ああ、私あれもできない、これもできない、ああ、こういうことができるようになったり、ああいうことが、いうふうになってほしいっていう、こういう、ね、願い事っていうのは当然たくさんありますけれども、そういうことではなかった彼らのテーマは、常に魂のために自分を捧げていたようです。そうすれば、それらは与えられるのであると書いてあったんですね。各時代の希望にもですね、キリストは聖霊の賜物をご自分の教会に約束されたんです。約束は必ず果たされるものですよね。まあ、人間はよく破るんですが、約束を果たさないことありますが、神様は言われたことは決して裏切らない。約束は果たされるお方ですよね。その教会に約束されたが、その約束は最初の弟子たちと同じようにまた我々のものである。しかし他のすべての約束と同じようにそれには条件付きで与えられている。主の約束を信じ、これを我がものと主張する人は多い。彼らはキリストについて語り、聖霊について語るが何の益も受けない。彼らは天来の力によって導かれ、支配してもらうために魂を明け渡そうとしない。先ほどあまりにも聖霊について語られていない、祈られていない、話されていない、説教されていないというようなことを言いましたが、それだけではダメみたいです。そうしていても益を受けないと書いてある。天来の力によって導かれ、支配してもらうために魂を明け渡すということ。これがですね、できていないんでしょうね。御霊を通して神は民のうちに働き、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせてくださるのである。しかし多くの者はこれに、なんて書いてあります。従おうとしない。これが現実です。人間の様です、これが。彼らは自分で自分を支配したい。これが彼らが天の賜物を受けない理由である。これはちょっと先ほど違って逆説的に、我々がもし自分で自分を支配したいというものが強ければ、聖霊の賜物は受けることがない、受けることができないっていうんです。明け渡して、神様の御霊を受け入れることをしなければ、決して聖霊の賜物は教会には降らない。パウロはですね、まあ、この、聖霊の賜物を受け入れようとしない人間の生まれながらの性質といいましょうか。そういうものを知っていたんだと思います。こういう聖句がありますね。エペソ1章17節から。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、知恵と啓示との霊をあなた方に賜って、神を認めさせ。人はなかなか認めないんですね。神様の存在だけじゃなくして、神様が実際に働かれていることをね。18節、あなた方の心の目を明らかにしてくださるように。神の霊がですね、与えられて、その人の心の目が明らかになるようにと言ってですね、熱心に祈ってるんです。そしてあなた方が神に召されて抱いている望みがどんなものであるか。線のところ、下線のところだけ読みたいと思いますが、神の国がいかに栄光に富んだものであるか、神の力がいかに絶大なものであるか、あなた方が知るに至るようにと祈っている。私たち最初にもありました。この生まれながらのものは、その神の御霊を受け入れないって。それは愚かなものだと思うんだ。そのように書かれているように、私たちの心が変えられないとですね、この賜物を受けることができない。そしてその価値すら見出すこともできない。今私たちの教会、まあ、 聖霊効果が昔にあってですね、その働きによって偉大な働きがなされてきた歴史をみんな知ってます。しかし使徒時代以来ですね、だんだんとその御霊の働きは衰えていってですね、その理由は人が神から離れていったからです。忠実でなくなったからです。教えをですね、別の教えを受け入れていったためにですね、御霊は働くことができなくなってしまった。そして現在私たちの教会においてその御霊の働きがどれだけあるかということを考えるときに、この引用文をちょっと読んでみたいんですが、福音宣伝をこれほど無力にしているのは御霊の不在である。学識、能力、雄弁、あらゆる先天的後天的な才能を持っていても、神の御霊のご臨在なしには誰の心も捉えることはできないし、一人の罪人もキリストに導かれることはない。痛いですね。頑張って伝道してるはずですけど、もし我々が御霊と共に働いていなければ誰一人導けないって言うんですよ。しかし逆に、彼らがキリストに連なり霊の賜物を受けるならば、最も貧しい最も無学な弟子であっても人々の心を動かす力を持つのである。神は彼らを宇宙の最高の感化力が流れ出る通路とされる。これすごい約束だと思います。この最も貧しい最も無学な弟子であってもというですね、ことが言われている。これを読めると私たち言い訳できないですよね。私はもう無力で何もできないからちょっとダメですっていうふうにですね、なってしまいがちなんですが、ここではもう誰でもということになります。問題は私たちの心にかかってる。スタディバイブルちょっと見てみたいと思いますが、新約聖書の270ページの、これは仲介のところですね。我々が熱心に求めれば、神は喜んで同様の祝福を与えようとしておられる。主は、御霊を初期の弟子たちに注がれた後、天の蔵に錠をかけられなかった。我々もまた彼の満ち溢れる祝福を受けることができよう。もし我々が彼の力を得ていないのであれば、それは我々が霊的に無気力、無関心、また怠慢であるゆえである。この形式的で死んだような状態から抜け出そうではないか。神様の側としてはですね、いつでも、どの時代でも、アダムとエヴァの時から今に至るまで、いつでも提供しようと待っておられるんだけども、私たちが無気力で無関心で怠慢であるために、聖霊が注ぐことができない。これが真実なんですね。我々がそんなに大事に思ってないということです。それを必要ともあんまり思ってないということかもしれません。その価値を十分に理解していない。これは致命的ですよね、そうであれば。ですから我々はこういうことを学ぶたびにですね、これがいかに素晴らしい神様からの大いなる祝福であり約束であるかということをですね、考えてみないといけないですね。実はこの学びはさらにもっと続けるべきものなんですが、最後にですね、この引用文をちょっと読んで、少し考えてみたいと思います。しかし今日、神の教会の信徒たちは、すべての霊的成長の源であられる神との強いつながりを持っていなければ、借り入れの時に備えていることにはならない。まずここまで見ると、神とも強いつながりって何ですかね。今我々学んで見てきたのは、聖霊の賜物ですよね。聖霊を豊かに受けるということなんですけど、神との強いつながりというのはそういうことなんじゃないですか。 我々こう文字で読んで聖書を読んでいれば聖書、神様とつながってるんでしょうか。これはおそらく知識です。単なるね。まあ、いわゆる学者的に情報として頭に入れただけです。それはきっかけになるんですけども、それを学ぶことによって神様ということがどういう方か客観的に見ることができるんですが、それだけでは神様とつながっているとは言えないわけです。神様とつながるというのは、そういう神様であることを理解して、受け止めて、聖霊が我々の心に入ってもらうということですよね。なんて言いましょう。僕も、田舎に来ていながら、あまりこう、まともにこの農業をしてないんですが、興味があったことで、最近、去年ですかね、初めてやったことがあります。それはですね、みかんの木の苗木に、なんて言いましょう、こう、接ぎ木をするっていう経験だったんですけど、苗木がありまして、2年か3年か経った苗木をちょきんと切ってですね、そこに、もうすでに実のついている立派な、木の、まあ、ほぎと言いますけど、そこから取った枝をここに継ぐわけです。繋ぐわけです。接ぎ木をするわけですね。それ僕今まで自己流でやってたんですが、ことごとく失敗してたんですね。うまくいかなかったんです。ところがたまたま、うちの住んでる近くで産業祭りがありまして、そこで、その接ぎ木の講習会みたいなことをしてたんです。で、顔を出しました。そしたら、やりますかっていうので、あ、やりますということでさせてもらったんですね。で、その人の指導のもとでやってたんです。言われるまんまにですよ。自分が分かっててやってるわけじゃなくて、言われるまんまにやりました。やってですね、最終的にはなんかこの、なんて言いましょうね、サランラップみたいなもので巻いてですね、乾燥しないように。そして、はい、できましたので、もうどうぞ差し上げますって言うんで、もらって帰ってきたんですね。で、おそらく2週間ぐらいすれば、成功だったか不成功だったか分かると思いますって言われたんですね。で、家に持ってきて置いてきました。一度も成功したことのない、なかったので、ま、今度はどうなるかと、まあ、楽しみに見てたら、2週間経っても3週間経っても、継いだ方がですね、枯れる様子がなかったので、で、4週間目ぐらいから、なんて言いましょうか、その、継いだ穂木の、まあ、葉っぱがついてたところから新しい芽が出始めてきたんですよ。あ、これは生きていると。まあ、実感持てたわけですね。だいたい1ヶ月ぐらい経ってくると、こう、芽がだんだん伸び始めてですね、ああ、これは成功してるんだな、ということがわかるわけですが。この接ぎ木のこのつなぎ方が間違ったら、僕が自己流でやってた時に全て失敗したと言ったんですが、そのように全部枯れてしまいます。まあ当然ですけど。でも正しくつなげれば、しかもきっちり密着させればですね、綺麗に伸びてくるんですよ、新しい芽が。びっくりしましたね。初めての経験だったんですけど。キリストとつながるということ。つながり方にも問題があるということです。おそらく半分つながっている人もいるかもしれない。接触がですね、弱すぎるんです。つながり方が弱すぎる。その人たちは半分生きてますから、意外と長く持つかもしれませんが、いつかは枯れます。接ぎ木もそうなんですよ。綺麗に密着していれば、先ほど言ったように順調に2週間3週間で芽が出てきて綺麗に育っていって大きくなってきますが、そうでないものは、うん、死んでいないようであるが生きているようでもないなという感じでずっといるのあるんですよ。そして数ヶ月したら枯れてます。ここで言う神との強いつながりを持つということですね。非常に大切だと思います。そうして、そういうことをしないとですね、我々の時代に非常に関係してるんですよ。借り入れの時に備えることになってないって。いずれ聖霊の大いなる雨が降ってね、後の雨が降って完成されるから、それを待とうと。これは甘いってことです。我々は今、聖霊に感化されて変わっていかなければ、最終的な聖霊の雨は受けることができない。耐えられない。私たちが今少しずつ変えられていなければ、最後の大いなる雨っていうのは、猛烈な勢いで私たちを変えるんでしょ？罪のない人間にするんでしょ？その時に人間は耐えられない。その続きですが、彼らは絶えずランプの芯を切り揃えて、 燃やしていなければいざという時に特別の恵みに預かることができない。まあ、今ランプを燃やす、灯すということはないかもしれませんが、まあ、芯を切り揃えてですね、火がこうもっとすぐにつくように手入れをしていないといけない。恵みを絶えず新たに受けている者たちだけが日常の必要に応じて、また力を用いる彼らの能力に応じて力を受けるであろう。面白いですね。日々恵みを絶えず受けている者たちだけがって書いてあります。それに日常の必要に応じてね、そしてまたその力を用いる彼らの能力に応じて、人みんなそれぞれ違うみたいですよ。その人の能力に応じて力を受けるって。ある日突然何でもできるようになるということではないみたいですよ。霊的な力が特別に付与されて、やがて救霊のために驚異的な装備を受ける時が来るのを待ち望むのではなく、彼らは神の御用にふさわしい器としていただくために日ごとに神に従っている。わかりますか？ともすると、我々はですね、将来大いなる雨が降った時に変えられるから、それまで我慢してずっと耐えておけばなんとかなるんじゃないかと思うかもしれません。でも預言者はそう教えてないですね。そういうものを待ち望むのではなくて書いてある。神の御用にふさわしい器としていただくために日ごとに神に従っている。これがですね、神様とつながるということですよね。彼らは手の届く範囲にある奉仕の機会を毎日利用している。どうでしょうか？皆さん自分の心を探ってみてくださいね。手の届く範囲ですから、できることです。結局。できること。そういう奉仕の機会を毎日利用しているって。それから、家庭の地味な仕事をしていても、あるいは、有用な会社の職場にいても、どこででも彼らは主のために証を立てている。神様と密接につながって、そして霊の賜物を受ける人たちっていうのはこういう人なんだそうです。この霊の賜物についてはぜひこれからもですね、本当にこう優先的にと言いましょうか、一体私たちがどうすれば本当の意味で神のためになれるのか、そういうことを考えながらですね、この聖霊の賜物について皆様も研究していってください。それでは、終わりたいと思います。
水また来たずとも神
天におられます神様、あなたは実に恵み深く、本当にこのあなたの教えようとしておられることを十分に理解しない私たちをも憐れんでくださって、そういう中にあっても常に交わりを持ってくださり、そしていつでも手を伸べてくださり、引き上げてくださろうとしておられるということを本当に感謝いたします。願わくば私たちがもっとあなたの御心に関心を持ち、そしてまた素直にその御言葉を受け入れることができる謙遜さをどうぞ与えてください。世の中のものや、あるいは自分で理解してないかもしれませんし、気づいていないかもしれませんが、私たちに必要だと思っている予的な事柄、そういったことから転じてあなたの御言葉に目を向けていくことができますように助けてください。聖霊はいつでも注がれよう、注ごうとあなたは私たちに、その機会を与えてくださっています。私たちがそれを理解して、またその約束を信じて、それをくださいと言えるようになれますように助けてください。お一人お一人に願わくばその聖霊の御霊が注がれますように、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。